せーの、
アクアー。
2月22日水曜日、時刻は19時を回りました。北区の皆さん、上京区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
アクアは第21回目がスタートしました。
しゃ
よいしょ、ついにラストだぜ。
よいしょ、
ね、
アクアはという番組は立命館大学産業社会学部22坂田ゼミの学生が毎週水曜ラジオミックス京都からお送りする SDGs をテーマにした生放送番組です。我々の放送を心待ちにしてくださっていた方も、たまたま聞いてくださっている方も、約1時間の放送よろしくお願いします。
お願いします。
今回はチームブルーオーシャンの新ジリクトと、
山本光大と、
石倉美香と、
井上くんが担当します。
よろしくお願いします。はい、皆さん、本日2月22日何の日でしょうか。
にゃんにゃん
猫
222にゃんにゃんや
にゃんにゃんにゃん。そうやな、ツイッターでもな、めっちゃバズって
た、うん、そうそう、猫の日っていうのは知ってるよ。
あと、はい、フーフーフーの日らしいぜ。
何ですか。
ヒーフーミーのフーやん、にだから、
はいはい、
でだからフーフーフーであったかいものを食べましょうっていう日らしいです。
あ、フーフー冷ましてってこと。
そうそうそうそうそうそう、
ね、初めて聞いたけど最近できたのかな。
今日テレビでやってたんですよ、お昼。
めちゃくちゃや
ん。で、いろんな日なんですけども、今日話しするのは、うん、和歌山県にあるアドベンチャーワールドの永明、桜浜、桃浜の3頭のパンダがなんと今日中国に帰っちゃう日です。
あ、今日なんや。
今日なんか、
ね、
今日
朝から来ましたね。
実際にね、男子3人は2月初めにアドベンチャーワールドでね、本物のパンダ見たわけなんですけど、どうです、うんうん、
見ましたね。
可愛かったよな。
可愛かったけど、ずっと寝てた。
そう
ねえ、
お疲れなんだね、きっとね。
そうそう、笹食ってるか寝てるかやったな。
そう
行ったの3時、見たの3時ぐらいだったけど。
そうそうそうそう、お昼寝かな、飯食って。
そう、うん、ありえない体勢で、ね、落ちるぞって。
そうそう、なんで寝れてんのっていう体勢だな。
そうそうそう、
パンダってこう後ろにチャックあるみたいにね、可愛いよね。
すごく、
どういうこと。
いつもそう思うんですよ、なんかぬいぐるみみたいで。
なんか入ってる
かな
みたいな。
そうそうそう、
入ってるか。確かに確かに。
うん、
まあ、中国に入っても、中国に帰ってもね、元気に過ごしてほしいです、
はいはい、
そうですね、
はい、ということで今日のトークテーマはパンダにちなんで白黒つけたい話です。
うーん、
アクアワ内でも日常でも、はい、何か白黒つけたいお話はありますか、皆さん。
はい、
はい、じゃあ美香さん、
今日は、このブルーオーシャンとしての最終回ということで、はい、北王子の決戦、3人ね、熱い男が戦うトークバトルのコーナーなんですけど、それが最終回を迎えるので、決着、白黒つくという日です。
お、はい、ついにね、
ついにね。
誰が優勝すると思います。
まあ俺やろ、俺やろ、
俺やろ。
なんじゃこれ。
取り出した。
ちょ、最終回でみんなふわついてるから、
ね、
緊張してます正直。最終回、は
い、最終回、じゃあ楽しんでいきましょう。
はい、
はい、
リスナーの皆様は何か白黒つけたいお話はありますか。ツイッターでハッシュタグ赤をつけて教えてください。普通のお便りや我々に対するメッセージもどんどん送ってください。
お願いします。
はい、
また我々も放送中どんどんツイッターに投稿していきますので、ひらがなでアクアワや立命館ラジオと検索してみてください。
はい、
我々チームブルーオーシャンでの生放送はこれでなんとラストになります。
そうなんですよね。
最後まで熱くたぎるような放送をお届けしていきます。
はい、
あとね、最初で最後の男たちの胸熱な愛の告白もお楽しみに。
何それ何。
最終回どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは最初のコーナーに参りましょう。
アクション記念日。 SDGs という言葉は皆さんもどこかで一度は耳にしているかもしれません。持続可能な開発目標の略称で、世界共通の誰一人取り残さずみんなで地球を守っていこうという17個の目標です。このコーナーではそうした目標達成のためにアクションを起こしている方を取材し、活動を始めたアクション記念日から現在までのお話、思いを伺います。今この番組が放送されている京都を中心に取材を行うので、これまで知らなかった身近な活動にも出会えるはず。皆さんの今日がアクション記念日になるかもしれません。
私たちチームブルーオーシャンのテーマは SDGs の14番目の目標、海の豊かさを守ろうです。
はい、いつもならここで取材させていただいた方についてご紹介するんですが、今回はチームとして最終回ということで、 自分たちで実際の海を調査してきました。でそのため前回琴引浜泣き砂文化館さんへ取材の際に琴引浜にて録音してきた音声を使いつつ、これまでの取材を踏まえて議論していきたいと思います。とまあ前置きはこれぐらいにして、とりあえず海に行っちゃいますか。
レッツゴー。
よいしょ。
はい、海着きましたね。
着きましたね。肌寒いです ね、
ね、まあ、冬の日本海ですからね。
まあね、
海って飛んだら近いね。
そりゃあだって飛んだんだから一瞬ですよ。お兄さん、
そりゃそうよ、飛んできてんから。
お兄さん、
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 まあまあまあ、そんなわけで我々6回やってきましたけど、
はい、
海についての認識なんか変わりました？
じゃあまず高大くんから聞いてみましょうか、うん、
ね、結構いろんな川から食から、うん、海から考えさせていただいて、はい、海って結構危機感迫ってるなっていう認識になって、うん、で例えばなんやろ、今砂浜海にいるんで砂浜を見渡すと、まあ、ゴミが非常に落ちてると、
うん、多いね、
ゴミ多いんですよね。
思ったよりも多いね。
そうそうそう、まずこれを見ても焦るし、うん、いろんな全体のお話聞かせていただいても海の中にももっとゴミあるし、うん、でそれを魚食べるし、その魚を僕たちが食べるってことで、マジ身近な問題すぎて
回り回ってきてるよねっていう話だよね。そう
そうそう、食物連鎖のお話も前聞かせてもらったけど、うん、マジでも最後人間やから結局、
う
ん、
そう
や
な。
で結局自分たちの口に入ると、で、うん、自分たちが影響を与えるから、うん、だからもっと自分たちが身近な問題として、そのなんていうかな、 SDGs じゃないけど、例えばプラスチックゴミあんま使わないようにするとか、うん、ゴミ減らすとか、あのボランティアじゃないけどゴミ拾いするようにするとか、そういう簡単なことだけでも全然変わると思うし、うんうん、だからもっと危機感っていうのを持って取り組むべきだなっていう認識を受けました。
ね、そうだね、やっぱこれ見るとな。
せやねん、
もうこの景色見ちゃうと変わるよな。
前に手袋、横にペットボトル、うん、すごいですよ。
至る所に発泡スチロールの、
そうそうそう、
破片をね落ちてるし、
しかもちっちゃいねプラスチックのかけらが、
そう
多分どこにでも落ちてるんじゃないかな。これは
もう歩きは絶対ゴミはあるみたいな感じよ、うん、
これが今の海の現状です。
はい、
シンジはどうだった？
俺あった、俺はまあ高台もさっきチラッと言ってたけど、うん、やっぱ、うん、全てがつながってるなっていうのは感じましたね、この6回の放送で。
あ、
一番初めの放送では鴨川の源流の志明院さんに行って、うん、そこから鴨川漁業組合の方にお話を聞いて、うん、で自分たちの身の回りの京都の食文化と、うん、っていうことで京都の食文化と海の豊かさっていうことについて考えて、今こうやって最後2回にわたって海に来てるわけなんですけど、こう川から流れて海に行くっていう当たり前のことなんだけど、やっぱりそこの意識っていうのが実感としてまだみんながみんな持ててないのかなっていうのは、
うん、
この現状と第6回のを通して自分は思いますね、うん、でやっぱり自分事として考えたり実感を持つっていうのが一番 SDGs につながるのかなっていうふうに思うので、この少しでもこの全6回の放送を通じて、あ、ちょっと海について考えてみようかなって思ってくれた人がいたら僕はとても嬉しいです。
そうやな、うん、きっかけにさえなってくれるよな。
そうそうそうそう。じゃあ最後にクオン君、
俺がまあ一番感じたのは2回目 の、 その漁業協同組合の捜査のお話の時も出てきてんけど、うんうん、はい、もう守るっていう段階じゃなくて取り戻すっていう、
あ、
うん、もうだってね、この様やん。
そうですね、
海の中にも目に見えへんサイズの大量のプラスチックゴミとかもあって、
うん、
で今も増え続けてるわけやんか、
うんうん、
現状維持してももうあかんやん。
せやな、うん、変えていい
か、現状維持でねどうこうなる問題でもなくなってきてるっていう感じがするね。
もうだから改善していかんとね、うん、ダメやなっていうのをすごい感じたよね、
うん、
それにしても寒すぎん。
寒すぎる。
じゃあボラで一旦スタジオに戻って続きは撮影しましょうか。
はい、ミカさんもおるしね、うん、
じゃあまた飛びますか。
はい、
せーの、
よいしょ。
さあスタジオに戻ってきたわけですが
寒かった、
はい、寒かったね、寒かったね。あ、メコさんお久しぶりです。
はい、お久しぶりです。お帰りなさい皆さん。
さんちょっとこの写真見てほしいんですけど、
はいはい、
これ今ちょっと海で撮ってきたやつなんですけど、ちょっとどう思いますか。
なんか気になるところとかあります？そのリスナーの皆さんにもツイッターにあげるんでぜひ見てほしいんですけど、
はいはいはい、もうあらゆるゴミが砂浜にこれ打ち上げられてるんですよね、
はい、そうです、う
ん、
そうです。
なんかこう綺麗な海のイメージが崩れちゃう、
うんうん、
はい、これ現実、みんなが撮った写真なんですよね、はい、
僕らが行った日に撮ってきた写真ですね。
ちょっと考えさせられますよね、うん、
なんかすごいもうね、はい、ゴミしか見えないですもんね、うんうんうん、場所によっては
本当本当。
で、まあそういえば俺ら今海で総括、これまでの総括もしてたんですけど、
はいはい、
美香さん、このコーナーを通してなんか海に対しての認識とかで変わったことってあったりしますか？
はい、とってもね、こう力強いメッセージをインタビューで話してくださる方もやっぱりいらっしゃって、うん、
はい、
で私も普段からこう環境に優しい行動しなきゃいけないなとか思うんだけど、うんうん、なんかこうなんだろう、綺麗事を言ってる場合じゃないってさっきくんくんが言ってたみたいなことをすごく強く思いました。はい、ただね、私の方がやっぱりこう年だいぶ上なので、
はい、
あんまり実感がないというか、うん、みんなが20代のみんながこれから真剣にやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うので、
うん、
せっかくこのコーナー、はいはい、あるのでみんなのアクション、具体的にじゃあ何するのっていうのをみんなに聞きたいと思います。
なるほど、
はい、
これから先ってことですよね。
そうそうそう、具体的にこれをするみたいなこと、はい、社会に出ていって、
社会に出ていって、
はい、
なかなか難しい
質問で、
うん、どうかしら。
じゃあ俺から話そうかな、う
ん、はい、
まず、まあ、前回の、タモリさんのお話の中でもあったように個人の活動がまず大事やんか、
う
ん、
そうだね、
そう、日常的にやれる活動っていうのがすごい大事だと思うねんけど、
うんうん、
だからこそ、まあ、そういうのは絶対にこれから、例えば節水であったり油物を洗う時とかにしっかり拭き取ってからするとか、あとはペットボトルとかを使いすぎないだとか、
うん、
そういう個人でできる活動っていうのをまず絶対やっていかんとあかんなっていうのを思って、
うん、
でまあ、最近それこそペットボトルとかを使う量を結構減らしたりしてて、
はい、
これはこれからもやっていかんとなっていうふうに思うんやけど、
うん、
でもただ個人の範疇じゃ無理やなっていうふうに海見てきて思わへんかった。
確かに、
うん、それはそうやな、う
ん、みんなが思わんかったらあかんなと思ったから、僕 VTuber やるって言ってたやんか、その活動の中でもそのあんまり啓蒙って言葉好きじゃないねんけど、
うん、
みんなにこの現実を知っていってもらってちょっとでも意識してもらうっていうのが僕がやらんとあかんことかなっていうふうに思いました、
はい、
深いいい話で、
ね、具体的にみんなに訴えられますよね、
はい、
うん、素敵。
じゃあ次シンジが行かせていただきますよ、はい、やっぱ今 SDGs っていう言葉自体がその、うん、テレビだったり会社の企業理念だったりで掲げられることが多くて、
うん、
多くの人の認識として明るい未来を作っていこうねっていう認識だと思うんですよ、
はい、
でその取り組み自体は明るいもので、
うん、
その未来にも明るいことが待ってるよ、だからやろうぜっていう感じだと思うんですけど、
うん、
この今の現状を見る限り今がもう明るくないんですよ。だからみんなで目指していきましょうね、はい、そうしなきゃ地球やばいですよっていう段階だと思うんです、うん、だからそのいいものとして捉えて取り組んでいくってことも大事だと思うんですけど、うん、ある種その中で危機感を持って取り組んでいくっていうのが大事だと思うんですよ、
うん、
でやっぱり個人単位でできることっていうのは少ないと思うんで、
うん、
例えば自分でそれこそ今アクション記念日っていうコーナーでやってますけど、
はい、
それを記念日にしちゃうとか、今日はじゃあゴミを捨てる、ゴミを減らす記念日にしようって自分で決めてゴミ減らしていくとか、うん、ちょっとしたイベントごとにしてそういうことを取り組んでいくとやっぱ楽しく長く続けていくっていうのが大事だと思うので、
はい、
僕はそのなんだろう、ちょっと自分でイベントごととして楽しいものなんだけどっていう風に捉えてやっていくっていうのが大事かなと思います。
じゃあ2月22日ブルーオーシャン記念日、
そう、
はい、
そうね、
やりましょう、
毎年考えましょう、考えましょうちゃんと、
はい、最後山本が行かせていただくんですけど、はい、最初僕たちがこのテーマ海の豊かさを守ろうついて考えていこうっても考えた時に、
うん、
海って今どうなってんのってあんま分からなかったんですよ、
うん、
でさっきクオンがミカさんに見せた写真もそうです、ツイッターに上げた写真もそうですけど、これを見たら、
うん、
海ってやばいなっていうのが一目瞭然、
はい、
で分かるんですよね、あゴミめっちゃあるなみたいな、
うん、
でその危機感っていうのをやっぱこれ発信していかなあかんなと思って、うん、そのシンジも言ってたけど、このどうしたらいいですかみたいなのを切り取るだけじゃなくて、やっぱ現状をまず知ってもらうことが
根本を知ってもらうことが大事なんじゃないかなと思ってまして、
はい、
僕制作とか将来やりたいなと思ってるんですけど、
テレビとかね、
そうですね、はい、この現状を皆さんにお伝えできるようななんて広め方っていうか、このこれやりましょうあれやりましょうっていうだけじゃなくて、こういうことがあるんでこれやりましょうみたいに、うん、もっとみんなが分かりやすいように根本から制作でなんていうんですか、表現できるようにできたらいいなって私は思いました。
うん、テレビの番組の中で、
そうですね、
それが見られるかもわからないですね。
はい、
はい、
まあ、高大の好きなお笑いと混ざったりして
ね、確かに ね、いろんなことできそうですね。
やっぱりね、みんながみんな親しみやすくならないと、うん、取り組もうとは思わないと思うので、うん、そこは大事です ね、
はい、ね、力強い言葉聞けました、よかった、
はい、
はい、
まあ、じゃあこのコーナーもそろそろお時間なので、はい、俺らはまた海に戻ってちょっと締めますか。
はい、はい、
よいしょ、よいしょ。そんなわけで6回終わったわけですが、皆さんも少しでも考えてもらえたらいいですね。
そうね、
14の目標ってさ、うん、海の豊かさを守ろうって、うんうん、結構アバウトやけど、うん、その僕たちブルーオーシャンなりに海を見て、うん、もっと身近な問題捉えれるようにお届けできたんで、うん、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。
そうね、はい、海の豊かさを守ろうってやっぱ広いからこそいろんな角度から考えれるから、
うんうん、
やっぱ身の回りから、
そうやな、
前回もおっしゃっていたけど、やっぱ身の回りのことからしかできてかないと思うから、
うん、
そこをやっぱ意識してもらえたら嬉しいです。
はい、ということで以上アクション記念日でした。
じゃあまた会おうぜ。
誰やん。
さあ、それではここで1曲お聴きください。チームブルーオーシャンの放送回は今日が最後ということですが、またリスナーの皆さんに会えることを願ってこの曲を流したいと思います。ゆずでまた会える日まで。
いや、海楽しかったな。そろそろ帰るか。ちょばれよ、そこの漂着物なんか白いやつ、あ、開けてみ。指は結婚しよう。赤はチームブルーオーシャン。
漂着物って
まあ言うてティファニーだったらいいな。
ワイズアニマルズ。地球には175万種類の生き物とまだまだ知られていない膨大な数の生き物が暮らしていると言われています。生物はさまざまな知恵を使い賢く自然と共生しています。しかし近年は人間の活動が地球に大きな悪影響を及ぼしているようです。ここはサファリ市立アニマル高校。たくさんの動物たちがこの学校に通っています。おや？二人の生徒が何か揉めています。少し覗いてみましょう。
もういい加減帰ってくれないかな。
ああ、なんだよタクくん、お前またいたのかよ。お前こそ早く帰れよ。俺は今バンビちゃんが帰るの待ってんの。
なんですと、女子と下校。小生はこの学校の女子と話したことすらないというのに。ぬー、えい、学生の本分は勉学、さっさと帰れ。
お前が帰れよオタク。学生の本分は青春に決まってんだろ。図書館かお家でお勉強してろ。
なにでかい声でやってんだ、廊下まで丸聞こえだぞ。
いいところに先生、小生が必死に勉強してるのにこの鹿が教室をうろうろして邪魔だったんです。小生のカバンに鹿せんべいでも入ってたかな。
お前何日食ってんだよ。あ、てかそんな闇全然聞きません。隣のクラスのディープは競走馬だからマッチョで足速くてモテるけど、ポニーのお前は足短くて全然モテないからって俺に嫉妬すんな。
まあ学生の本部は勉学、色恋にうつつを抜かしているのはバカだと思うのだがね。
勉強ばっかりしてるやつなんかバカだろ。もったいね
ー。あのな、バカはお前らだろ。高校生にもなってみっともないぞ。学生の本文うんぬん言ってたが、そもそも高校どころか小学校中学校すらまともに通えてない子供たちだっているんだぞ。贅沢な悩みだと思うよ。
え、先生それどういうことだよ。
ああ、紛争や教育環境が整わないといった問題が原因で、南アジアを中心に約
5800万人もの子供たちが小学校にすら通えない状況にあるんだ。
5800万、我ら世界中の親戚を集めた数に匹敵するのであります。
誰が馬が世界で6000万といるってこと知ってんだよ。でもよ、教育って本当に必要なのかよ。勉強学校めんどくせえしよ、将来役に立つのかよ。
おいおい、そんなこと言ってたら六式を見せる必要がありそうだな。
来たー、ワンピースのウォーターセブン編で登場した CP9 のメンバーの一人であるイーストブルー出身、身長193センチ23歳、牛の実モデルジラフ、六式使いの核のモノマネ。最も得意とする六式は乱脚、現在はサイファーポールのメンバーとして暗躍中、今後の展開が気になる。ちなみに小生のワンピースのおすすめは空島編。
あー、馬のオタクモードが始まった。先生が悪かった。まあ教育がなかったらお前たちは文字の読み書きも計算も教わらないんだぞ。教養がないと詐欺に遭うリスクもあるし、自らを守ることもできないんだ。教育はただ勉強のことを指すんじゃない。生きていく上で必要な知識や経験をお前らに与えるために必要で大切なことなんだ。
まあ確かにそうだけどよ。
小生はそんなこと以前から知ってましたよ。やっぱり鹿は何も考えずに生きてるんですかね。
お前今なんて。
それにこうやって同じ教室で同じ学びを受ける仲間たちと出会えることも当たり前じゃない。出会えたことは奇跡なんだ。だからお互いを理解して手を取り合うことも大事だぞ。
奇跡か。鹿くん、先ほどの発言で不快にさせてしまい申し訳なかったです。
いや、いいんだ。俺もお前にさっきひどいこと言っちまった。今度勉強教えてくれねえかな。
もちろんですよ。ただし小生はサバンナ義塾大学を目指している上、指導はなかなか厳しいですぞ。
お前にあんな陽キャ大学似合うかよ。俺が一緒に行かなきゃだろ。
よし、お前らあの第一コーナーに向かって走るぞ。
よっしゃ、俺が先頭走ってやる。
これが青春か。
おしまい。
あー、しょっぺしょっぺ。お前の味噌汁もしょっぱいよな。まあ毎日飲みてえけど。アクアはチームブルーオーシャン。
塩分過多すぎひん。
ヘラヘラした喋っとんなこいつ
な。
一人に決めるのは苦手です。タオジの決戦。ということで北王子の決戦のコーナーでございます。
はい、ラスト。
はい、そうですね。
ついにね、
はい、
しちゃいましたね。
このコーナーは草食男子が増えている時代ということで、3人の熱い男がここ北王子に集い熱いトークで決戦に臨むというコーナーでございます。
はい、
毎回私が即興でお題を出して持ち時間1人1分30秒です。うん、手元のくじを引いたらトークがもうすぐ始まるというコーナーです。
はい、
はい、一番熱い男が勝利なんですけど、
はい、けど
ね、タイトルコール私一人に決めるのが苦手ですって言いましたよね。
はいはいはいはい。
で今みんなドローなんですよね、結果ね。
戦
績がね、
2対2。
そうそうそうそう。
ふふふ。あれ？ふふふだ。
ってことで今日は強力な助っ人をお願いしました。はい。外にいるこのゼミの坂田ゼミの坂田先生、坂田教授が1票持ってます。
はい。
はい、
1票。
はい。そして。
してる。
はい。それからラジオミックス京都さん、はい
はい、
今日は代表の木村さんということで1票持ってます。
マジで、
はい、
嘘でしょ。
マジか。
はい、そして私が1票、そして今日リアタイできるゼミ生が参加してくれることになっております。
すごい。
なってるかな。はい、ということでもう皆さん聞いてるので、でこの票を総合した投票で決まるということになっております。
なるほどね、
はい、
考えたくなってきた。
ガチじゃん
ガチです、ガチだから今日は、ね、名実ともに白黒はっきりするということになっておりますので、今日のお題をでは発表いたします。
はい、
怖っ、マジビビ
ってる。最終回のお題は俺の 熱い話。
何それ。
はい、ということでもうフリーですからね。フリー。はい。
俺の熱い話。
俺の熱い話。
引きますよ。引きますね。
はい、どうぞどうぞ。
ちょ待てよ。
いいね、誰だ誰だ誰だ。
待て待て用意してねえよ。
はい。
お
前
下手やね。
シンジです。
そうでしょ。
シンジです。
一番はシンジ君ということです。はい、それではいきますよ。いいかな準備、
はい、はい。
せーの、スタート。
はい、じゃあ俺の熱い話ということで、僕のね、ちょっと人生観について話したいなというふうに思います。
はい。
僕が今就活で、まあいろいろみんな悩むと思うんですよ、
うん、
どこに就活するかとか、はい、どこに就職するかとか、
はい、
どういう身の振り方をしていくかっていうのは決めれないと思うんですよ、今なかなか。で、自分自身も決めれなくて、
うん、
いや例えば遠くに就職するのか、
はいはい、
こっちね、こっちの関西の方で就職するのか、うん、地元の静岡に帰るのかっていうのがあったんですよ、うんうんうん、
悩みどころだよね。
そうなんですよ、ね、でいっぱいいっぱい悩んでた中で、
うん、
あるきっかけでやっぱ自分の、
はい、
身の回りにいてくれる人の大切さだったり、うん、当たり前にあるなって思ってた日常の大切さっていうのをすごい痛感することがあったんですよ、
はい、
あ、
でそこでやっぱ自分の中にあるものは何だろうって考えた時に、
はい、
やっぱり家族とか、
うん、
その地元が好きっていうのがあって、うん、そう、やっぱ静岡で就活しようっていうのがあって、うん、はい、でそのやっぱ自分の何だろう、一番魂っていうか根幹にあるものを見つけられたっていうのが最近の熱い話なので、ちょっとまとまってないけど俺の中の熱い話は、最近の熱い話はそれです。
うん、なるほどね、
うんうんうん、しみじみとした熱い話でした ね、
ね、
ということで、はい、
しみじみした、
しみじみしたね、やっぱり、ね、
ちゃんと熱かった、
はい、
うん、
あれ
家族ちょっと就活と家族の話ってことね。
そうですね、
はい。
あれどうしたの、
はい、ちょっと消化不良だ
な。いやいやいや、まあまあまあ、これでね、みんなの出方を見てという感じになりますけれども。
そうですね、
はい、じゃあ2番手だーれ、
はい、2番手だーれだー、はい、あ、これは私、高台、あ、違う、クオンや、
あ、俺か、
緑、クオン、はい、オ
ッケー、
はい、クオンです、は
い
は
い、仕組んでない、
仕組んでない、
ほんまに
仕組んでない。
はい、では、はい、いきますね、
はい、
よーい、スタート。
僕の熱い話ということで、まあ、何の話をするか今でもまだちょっと悩みながら話してるんですけど、
はい、
まあ、でも僕にとって一番熱いのは、まあ、中学の頃からずっと続けてきた吹奏楽の話かなというふうに思うので、
はい、
まあ、その話を少ししようかなというふうに思います、
はい、
僕、どっちかっていうと音楽ってすごい苦手だったんですよ、
はいはいはい、
小学校とかの頃ね、音楽の授業とか正直楽譜も読めへんし、
うん、
そんな状態やったんですけど、中学の時にね、幼稚園の頃からの男子の友達が、まあ、中学って入った時に部活紹介みたいなのあるじゃないですか。
あります、
部活見学とか、うん、その時に一緒に行かへんっていう風に誘ってくれまして、
はい、
で、まあ、なんまあ、暇やったのもあって吹奏楽覗いてみたんですよ、
うん、
で、まあ、なんか初めてその生のすごい演奏っていうのを聞いて、その時になんかすごい惹かれたんですよね、うん、で、まあ、でも、まあ、なんとなく友達が誘うからやってみようかぐらいのつもりで始めたんですけど、それからまあ中学ずっと続けて、で高校の3年間もやり通して、で浪人中はさすがにブランク空いちゃったんですけど、大学1回生入ってから高校の時のその前に話も出てきたことがあるんですけど、恩師の先生が楽団を作って指揮をやるというふうな話があって、でそれで誘っていただきまして、
うん、
で今もずっと続けてるんですけど、うん、まあ、僕にとってその出会いっていうか、友達の一言がなければ吹奏楽に出会うことがなかったなっていうのがあって、なんで僕にとって一番熱いのはその友達が誘ってくれたっていうところです。なんかもう全然まとまってない、ごめんなさい、終わりです、
はい、
はい、
なるほど。
なんかまとまらへん。
まあ、これ多分思いがね、こう、
まあ、
先走るんだろうね。熱い話、自分の中ですごい熱いからっていうことで、うん、はい、
今もやってますしね、クオンは続けて、
はい、うん、演奏があるんだよね、今度ね、
は
い、
継続は力だね、
はい、3月にあるので、3月にあるんで、
宣伝すな
宣伝すな、
ゼミ生聞きに来てね。
余裕ですね、はい、さあさあ、それでは3番手いきます、高台くんです、は
い、いきます、
ではお願いします。
そうですね、何も思いつかなかったんで、僕の、大きな挑戦について喋らせていただきたいと思います。
はい、
大きな挑戦っていうのが、先週に私が一人で行ったディズニーランドの話についてなんですけど、
うん、
私一人で先週ディズニーランド行きましてで、ちょっと用事っていうか東京でありまして、中日があったんで暇やったんで一人で行ってきたんですけど、うん、平日のディズニーランド空いてんかなと思ったらめちゃくちゃ人おるんですよね。
うん、
だから、全然一人やから全然大丈夫やろうと思ってたんですけど、もう死ぬほどカップルとか、制服ディズニーを楽しむ方々であったり、
はいはいはい、
まあ、海外から来られてる方であったり、うん、いろんな方が来られてる中で一人、
はい、
もう何もかもわからない関西人が一人行って、もうほんまに心寂しかって、
うん、
で、まあ、せっかく行ったからビッグサンダーマウンテン乗ろうと思って、で40分間並んで、この40分間並んでる間も地獄ですよ、
うんうん、
ほんまに地獄で、でそうやって二人乗りのビッグサンダーマウンテン二人乗りなんですよね。
はいはいはいはい、
二人乗りで、あ、隣誰か一人の子が乗ってきてくれて、あ、これ仲良くなったりするんかなと思ったらめちゃくちゃ一人で乗らされて、周り二人やのにだから帰ってくるとき手振るときは恥ずかしかって、で一人見つけたんですよ、制服着てる高校生みたいな
人、ね、
そう一人やったんですよ。で、わ、これ絶対仲良くなれると思って、うん、これ制服でディズニー来るぐらい、うん、どんな子やねんと思って喋りかけようとしたら、めちゃくちゃ制服の彼女が来て、
うわ
ーえっえっって U ターンした心が熱くなる話でした。
どっちかっていうと目頭熱くなるよな、悲しくなるな、
痛くなるな、
はいはいはいはいはいはい、
いや、ほんまにそう挑戦やね、これは。東京で一人、
うん、
友達できるかなみたいな、うん、軽い気持ちで、しかも高校生で一人でディズニー来る、
はい、彼女は怖くて乗れなかったみたいな、そういう
感じか。そう、ずっと待っててほんまに一人で、で降りたら喋りかけようと、うん、うっやめたやめました。
暑いのかどうか分かんないけど面白かった、
は
い、
挑戦する、ね、決意を固めた時暑かったんで、
はい、はいはいはい、いや3人ともねすごい熱かったので、今も続々と投票があんのかな、あんのかな、どうかな、
ね、
これちょっと押してきたので先に曲かけちゃいます。
あ、はい、確かに、なるほど、
ということにしましょう。
はい、はい、
では曲紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、
はい、
最終回なんでね、
はい、
やっぱ終わりっていうことがよく言われるんですけど、
はい、
私たちは終わりじゃなくて始まりなんだと、ということでこの曲をお聴きください。かりゆし58で終わり始まり。
これからも俺と一緒にいてくれる？大好きだよ、アクアはチームブルーオーシャン。
触れてよ誰か触れてよ。
はい、これでしたね、ごめんなさい。
何してるんですか、誰か触れてよ。
エンディングの曲をかけなかったから、
はい、時刻は19時42分を過ぎたところです。
はい、
リスナーの皆さん、ラストブルーオーシャンをお楽しみいただけましたでしょうか。ということで、はい、先ほどの北王子の決戦の結果についてミカさんいけますか。ミカさん、あれ、ミカさん、
はいはいはい、もう私なんかいっぱいいっぱい、集計がいっぱいいっぱいなんて、
まだもうちょい回しますね。
はい、はいはいはい、
まだいけます、え、時間いますか。
はい、まだいける。
あ、じゃあ喋りましょうか、
はい、喋りましょう。
あれ、告白クオンの最後の、は
い、あれ、なんだお前らさ、自分的だけさ、
じゃあ、あれな、触れようかなと思ったけどな、
ちょっと
触れに
触れられないものがあったよね。
なんで
一番触れたら火傷する、
熱さ、熱いぜっつって
放置されるの一番辛いって
あれな、取ろうとしてな、俺ら2人3人で別れてんな、海で。そうで、俺とシンジは5分ぐらいでパッて取ったんですけど、クオンだけ20分ぐらい帰ってきませんでした。
お前らがネタに走るからさ、めっちゃ難しいね。
一人うろうろうろうろ、
はい、何撮ってんかなと思ったらこれでした。
うっそや
ドストレートかいつって。
はい、ミカさん、
はい、
いけますか。
集計結果発表いたします。
はい、
1番目2票、2番目4票、3番目3票、ということでクオンくんの優勝です。2番目のクオン君優勝でございます。
よかったよかった。暑かったよ。
いやいや、暑かったね。はい、吹奏楽の話、はい、これゼミ生は誰が誰に投票したかはもう、何も言ってない、
はい、
無記名で投票してもらいましたので、はい、
はいはいはいはい、
ということになっております。はい
はい、ってことで
どうですか感想。
決戦も決まったんですけど、
はい、
まあ感想といきたいところなんですけど、
はい、
ちょっと最後私山本やりたいことありまして、
あら、なんすか、
やらせていただきたいんですけど、はい、今からやることのテーマを発表させていただきますと、
はいはい、
感謝です。
感謝、
はい、はい、感謝。このラジオってね、やっぱりなんか伝えるメディアじゃないですか、
うん、
で普段伝えにくいことも伝えられるメディア、
うん、
これがラジオなんですよ、
はいはいはい、
でそこでね、我々二十何年間生きてきて、いろんな人に感謝しなければいけないと思うんですよね、うん、
はい、
でその感謝をやっぱ自由に皆さん好きな方に好きなものに感謝を伝えていただきたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、30秒ぐらいで伝えていただきたいなと思うんですけど、まあ、すぐできるような、
私一番先にやっていい？
あ、じゃあ美香さんいいですか、
はい、私はもうこの男子3人、もう私だけあのおかんみたいな気持ちで参加したって言ってたんですけど、はい、本当になんかあの3人に感謝してます。
あ、こちらこそありがとうございます。
坂田先生にも感謝するけど、はい、あの3人の熱い男子にめっちゃ感謝してます。本当ありがとう。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ真嗣
俺ちょっとね、俺の中で一番感謝したいのは、
うん、
今ちょっと似たようなことになっちゃうけど、うん、ゼミ生に一番感謝したいなというふうに思います。やっぱこの何もなかった自分の大学生活を彩ってくれたのはこのゼミ生のおかげだと思うんで、
うんうん、
本当に感謝してもしきれません。このみんなで番組制作だったり生放送だったりっていうのはできたのは、うん、まあ、死ぬまで忘れない自分の走馬灯に出てくる思い出だと思います、
うん、
先生この機会を与えてくださりありがとうございました。大好きです先生。
先生泣いてはるわじゃあクオいける？
はいはいはい、オッケーオッケー。
はい、
そうだね、でもなんか同じような話になっちゃうから、まあ、ゼミ生にはもう本当にありがとうとしか言えないんですけど、うん、まあ、それはそれとして、うん、まあ、やっぱり両親にね、うん、ありがとうって言わないといけないかなというふうに思いまして、僕やっぱ浪人してるっていうのもあって、
うん、
まあ、その浪人を許してくれたからこそ、まあ、みんなに会うことができたっていうのがすごい思うので、本当に、浪人することを許してくれて、で、まあ、そんな、まあ、正直受験期とかバカイライラしてると思うんですけど俺、
はいはいはい、
そんな僕を支えてくれてありがとうございましたということで、
はい、ああ、
いいですね、
はい、親に感謝一番いいですね、
は
い、
僕が最後感謝したいことなんですけど、まあ、全ての人々に感謝したいな。
ずる
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 お前それ戦争反対とかって言うんです
かやっぱりもちろん家族にはいろいろ支えていただいて、こんな、まあ、大学も、まあ、普通通えるような環境も、うん、いい環境整えていただいたもありますし、
うん、
もちろんゼミ生もこんな楽しくラジオ作れることって、まあ、機会もないですし、
特に俺な、まあね、特に俺な、
あ、うるさい。で坂田先生もね、いろんなことを教えてくださって、もちろん美香さんもそうですし、うん、こうやってラジオミックス京都さんもこういう機会を与えていただいた、
そう、
これ感謝しなきゃいけないですよ、ほんまに、うん、
全てに感謝だね。
全てに感謝、ごちそうさまでした。
ごちそうでした。
お腹いっぱい
はい、はい、ということで今回の放送は本日の23時からラジオミックス京都で再放送されます。後日ラジオミックス京都のホームページでポッドキャスト一覧が更新されます。ぜひそちらの方でも聞いてみてください。次回の担当はチームひまわりです。
ラスト、
なんといっても気になるのは宇佐美くんの恋模様。
確かに
どうなる、男見せれるかってな、
1秒たりとも聞き逃せません。うん、絶対聞いてくれよな
それ好きやな、
毎回やるよな。
それでは本日の放送並びに6回にわたるブルーオーシャンの放送をお聞きいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
ブルーオーシャンは永久に不滅です。
やったー、
さようなら、
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 バイバイ、
楽しかった、
また会いたいよ、あー、いい思い出だ
ね。